さて、今月もトクトクトークの時間がやってまいりました。この時間、西国霊場火山院山本紅葉ご住職に人生のヒントのお話、いろいろ伺ってまいります。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。今はちょうど悲願の時にお話するってことになりますね。まあ、春分の日と秋分の日が、はい、ちょうどお彼岸の中日ということで、その時に皆さんお参りに行かれます。まあ、お彼岸についてはこれは前も言いましたけど、この彼岸の中日ということはどうして出てきたのかというと、春分の日と秋分の日というのはちょうどお日さんが、まあ、西に沈む。でそして昔の人たちは西方浄土というものを信じてましたから、まあ、西のね、あの今お日さんが沈む遥か彼方には西方浄土があってね、そしてそこには阿弥陀様っていう、その浄土を司る仏様がいらっしゃって、みんなそこへやがて成仏するんだよって。でもその成仏すると言ってもやはり自分の心がきれいでないと仏の心とつながらないとそこ行けないからね。だからやはりこの世でやはり自分の心にゴミを作らないように、人を悲しませたりとかそういうことをしないように、日々自分を精進していきましょうねということをやってたのが、まあ、お彼岸って。だから彼岸というのは向こうの岸、そして迷いの世界を彼岸、こちらの岸とこういうふうに言うわけですけども、まあ、お釈迦様もよくこの彼岸、あの世の向こうの岸とこちらの岸のその例えを、あの川のほとりに立ってね、おそらくガンジスの川のほとりに立って弟子たちに説かれていたんだと思いますけどもね、うん、そのように、自分がその世界に戻るとか行くという目的の悲願だったのが、いつの間にか知らん、うん、あの世に帰っている人たちを供養するとかね、うん、ね、そのような、風習になってしまったっていうのがありますね。うん、で私たちは本来はあの世から出てきたものであって、悲願というのはこれから行く世界というよりも、うん、あなたがいたとこなんですよって、うん、ね、あなたが元いたところ、魂のふるさとが悲願なんですよって、うん、で魂のふるさと、ね、そこからみんな出てきておぎゃって生まれて、あの赤ちゃんの顔を見てごらん、本当に可愛くって本当に無邪気で何の屈託もなく、本当に、まあ、イエス様も言いましたよね、一番神に近いのはこの赤子であると。赤子は囚われがなく時間もなく、もう自由そのものである、周りの目を気にすることもない、本当に素直な神の子、仏の子としての姿のままが赤子であるということで言われましたよね。であの姿を見るように、地獄から生まれてくる者は誰もいない、みんな天国から生まれてきてるんですよ。ところが天国から生まれてきたら、ね、本来そこへ戻らなきゃならないのに、この地上界で何十年と生きてきたら、あの赤子の心を忘れ去ってしまって、いろんな赤をベタベタベタベタひっつけて、元ある世界になかなか帰れない、それが人間だよということですよね。まあ、ある宗派なんかによっては、いや、その人間も全て阿弥陀様が救っていただくんやって言い方をね、されてますけど、本当に阿弥陀様が全部救ってくださってるんやったら、迷ってる霊はいないですよね。あの震災の冷戦とか、なんかそういう、
はい、
ありましたよね、東北大震災の時に、はい、多くのタクシー運転手なんかが、いろんな人を乗せたと。でその中にはこの世の人ではない人も乗せたと。でタクシー運転手のその記録っていうのは残るのは、人を乗せたらちゃんと空車から実車に帰るわけですよね、はい、で記録はきれいに残る、どこがどこまで走ったかも残る。でその時に誰も乗ってへんのにはね、タクシーの運転手さんが実車にするわけないでしょ、うん、人乗せたから実車にしたわけであって、しかもそれが嘘をついてるっていう言い方するかもしれないけども、なんでわざわざあの未然に起きて嘘つかなあかんの、あれタクシーの運転手さん、あれ気の毒やね、幽霊乗せたらその実車分自分が払わなあかんねやから。
なるほど、そっかそっか、
ね、あれ会社へ行って、すいません、あれ幽霊やったんでね、でちょっとお金もらえなかったんですよって言ったら、そんなこと会社が言ったら、普通実写しとってもよ、ちゃんとお金取っといて、ほんでそれで あれ嘘やったんですよって言ったら、全部運転手さんの懐に入りますやん。
なるほどね。
だからそれができないから、結局ちゃんときちっと報告せなきゃいかんでしょ、うん、で、全部記録取ってやね、どこどこで実際して何キロ走ったらどうなので合わせたけど、実際、もらってるお金とその記録とのは帳尻が合わない、うん。じゃあその分は自分が弁償するという、うん。そんなことでやってる。その人たちが喋ってるわけですから事実ですよね。まあ、あの本とか読んだりして思ったんですけど、幽霊っていう言葉を使ったらそんな失礼な言い方をするなってタクシーの運転手さんが怒ったと言いますね。本当に実在で、本当にこうこの世に対する、普通幽霊とかって言ったらさ、なんかこう恨みとかね、日本の幽霊って言ったらな、恨みしやとかね、この恨み腹さでかとかね、でまたこう出てくるんでもトンネルの中に白い着物を着て事故してなんか額から血を流れたような人がこう出てきてゾッとするとか、そういう感覚がなくて、本当に子供の姿であったり、本当に女性の姿、本当に
ありのままの姿、
ね、ありのまま男性の姿であり、本当にこの地上界で東北大震災で思いもかけずあの世へ帰って、妻と子とまた周りの人たちと、ね、ま、出会いたいという普通のその思い、それからそういう姿になって出てきたっていうね、そういうふうな人たちをそんな幽霊呼ばわりするではないというか、ちゃんとリスペクトされてるんやと、幽霊みたいな言い方じゃなくてね、うん、それなくて本当にあります。だからそういう意味において阿弥陀様が全てを救っておられるんやったら、うん、なんでタクシー乗る人がいてんの、うんうん、救ってへんやん。やっぱりそれぞれ自分の心を自分が整理しなかったら、うん、自分の心を自分がきれいにしなかったら、やはり西方浄土にはいけないよ。それほど自分が生まれる前に住んでいた世界でありながら、今の人たちは元いた世界に戻るのが大変厳しいような時代になってしまった、うん、これが、まあ、次の六道の話も通じるわけですが、厳しい世界ですね。そういう意味でお彼岸というのは、まあ、本当はね、元いた世界よりもより高い世界に自分の魂を向上させるために生まれてきてるはずなのに、今の人たちは元来た世界にさえ戻れない。それが今の人たちになってるんではないだろうかということですね。その意味で悲願というのは、私は魂のふるさとという思いを持ってますから、よく今口ずさむのがあのふるさとというあの歌を口ずさみます。
よくみんなで歌いますね。
うさぎおいしかの山、こぶなつりしかの川、夢は今もめぐりて忘れがたきふるさと、うん、この忘れがたきふるさといいけど、本当はそれちゃんと記憶に残ってたらね、なかなか失敗はしないんですけど、でも記憶を消されているからこそちゃんと修行とかテストができるわけで、最初から虎の巻もろてこの地上から生まれてきてたら、何のために生まれてきてんのわからないっていう、そういう感じですね。そしていかにいます父母、つつがなしや友がき、雨に風につけても思い譲るふるさと。今私はふるさとのこと、あの世の悲願のことを忘却してしまっているけれども、本当も私の心の中にはそれがあるのだって。この地上界だけではなくて、生まれる前の世界には私たちの友がき、そう一緒にこう過ごしている仲間たちとか、私をこの地上に送り出してくれた人たちとか、またこの地上で生きている私を常に守ってくださっている人たちとか、そういうような方々がおられたのだって。それは今どのようにされているだろうか。まあ、筒がなきや友がきっていう、まあ、そういうことですけども、まあ、筒がなきやで、まあ、天国にいる方はもう筒がなくお過ごしですから、まあ、それはまあもう、皆様は、こう、筒がなくされてるんでしょうね。安らかな世界ですよね。そのことを思ったら、地上に降りた私は、やはり、ね、地上でのいろんなしがらみが出てまいりますから、例えばお寺だったらお寺を経営しないといけないとかね、人との付き合いがあったりするという、そういうふうな思いで、向こうから見たら、あ、頑張ってるな、とかで見てくれる人がいてるんだよ、と、そういうようなことをふるさと思う心だけでも、また胸が熱くなってくるんじゃないでしょうか。そういう意味において、このふるさとという言葉をね、自分の魂のふるさとに心向けて、 皆様もちょっと歌っていただければなと思ったりいたします。だから私もこの筒が泣くというのはね、よく手紙の最後に、ご自愛くださいとかいう言葉つけてしますよね、
はい、
でご自愛くださいっていう言葉はもういいんだけども、よくその後、ねですかね、まあ、ご自愛だけじゃなくて、この頃はね、その綾子さんがより良い日本語っていうことを言っておられた時に、はい、どうってご自愛よりもその御身おいたわりいただきますようにというのがふわっとしていいに違うというのがあって、
はい、
だからその後はいつもご自愛の代わりに私この頃日々おいたわりくださいませ、そしてつつがなくお過ごしのことをお祈りいたしますということで、それで、まあ、手紙いつも終えるんですけど、この頃、つつがなしやって言ったら、なんかこう、つつが虫となんかごっちゃにされまして、昔はなんかこの、つつが虫という、こう、害虫に、こう、人が苦労してたみたいで、で、そのつつが虫に、食われないような、まあ、健康でっていうようなことになって、これはちょっと誤解みたいで、私はこのつつがなしやっていう言葉を聞くたびに、思い出すのが、かの昔、お札のモデルにもなった聖徳太子さんの言葉を思い出すんです。かっこいいでしょう。日いずるところの天使、正日没するところの天使にいたす、つつがなきや。お元気でお過ごしですかってことですけどね。まあ、この言葉かっこいいなと思って、そしてね、まあ、ただまあ、天使と天使ということで同等に扱ったということで、この書簡を送られた隋の皇帝は激怒したらしいですけれどもね。でも聖徳太子は、やはり対等に外交をすると、もちろん遣隋使小野妹子のようなものを送って、ね、向こうから学ぶという姿勢を持ってるんだけれども、やはり対等ということにおいて、全く同等ですもんね。同じ天使、天使と書いてありますから、だから向こうにとっては日本を見下していた隋からすると、何を偉そうに言ってるんやというようなことがあったんでしょうけど、そうだからこの当時からつつがなしやっていうことは使われているわけですよね。だからつつが虫なんかがこう発見されたのは明治時代って言われてますから、この病気説っていうのは本来おかしくて、やっぱつつがなしやっていう日本語はやはりお元気ですか、総見でされてますか、皆さんいかがですかっていうようなことで、また、使っていただいてもいいんじゃないかなと思ったりしますよね。このところ皆さん手紙書くのが少なくなって、綺麗な日本語がどんどん失われていったような気がいたします。 SNS でポンポンと送ったりするんだけども、なんか日本語、綺麗な日本語、それがね、なんかこう失っている。だからこのふるさとというこの歌の歌詞、そう見た時においても、何かこう綺麗な日本語と魂のふるさとを思う心、それで、皆さんこう心安らぎを得る一つの、まあ、手段といったらあれですけども、何かのきっかけにもしていただいたらなということで、まあ、前半終わらせていただきます、
はい、じゃあこの後一曲お送りして、後半もお話お聞きしてまいります。さて、それでは後半もお話よろしくお願いいたします、はい、
今前半で魂のふるさとを思いつつ、このふるさとという歌を歌われたらどうですかって言いましたよね、うん、この歌ね、本当に人間がこの世に生まれてくることに対しても、本当にあの世とこの世との関わりをね、いつも感じて、その思うのがね、さあ、あの世を帰ってどう言われるかな。3番目の歌詞がね、いつも宗教家として引っかかるんです、引っかかるというか、なるんですよね。志を果たして、いつの日にか帰らん。山は青きふるさと、水は清きふるさと。エベン・アレグザンダーの、臨死体験をした、ね、あの本の中に、彼が体験した異次元での世界が、描かれていました。あの本を読んだ時もこのふるさとの文句が出てきたんですけども、その時彼が書いていたのがね、もう緑にしろ水の青さにしろ、この世の色と違うね、本当に透き通ったというか、本当にもう何とも言えない綺麗な世界、それが展開されていた。でも彼曰く、 その世界は確かにやっぱり人間というのはやっぱりそうなんだろうねと思う。やはり都会的なところに安らぎをやはり求めるのは難しくて、やはり人間本来の安らぎというのはああいう牧歌的なそういう世界、小川が流れているからですね、なんかそのこう水でも本当に透き通ったような感じ、もう本当にリアルでさ、でももう本当にもう素晴らしい、世界があって、でもそれはまだあの世では低次元だよと書いてありましたね。普通そういうような世界だけ見ただけで、うわ素晴らしいって言ったりするけども、まだそのように地上界的なものが現れている世界はまだ次元が低くて、そして神近き世界に上がれば上がるほど光一元となって、そういうものも消えていってしまうのだ。本当に光そのものの世界、素晴らしい世界が天国の上段階の世界であると。その下段階であったとしても、地上界からすればもう本当に比べようもないような清らかな清らかな世界である。その世界から私見栄を切って出てきとるわけですよ。みんな誰もそれらしいですよ。誰も見栄切ってますね。今度ね、私ね、地上に降りたらね、ちゃんと前のカルマも修正してね、ほんで、この世界よりも、もっと光を大きくして、まだ上に行けるようになって帰ってくるからね、言って、みんな出てきているみたいなんです。みんな。ところが、なんとかの上乗りっていう言葉がありますけども、カルマの上乗りと言いましょうか。それをして、だから向こうの友達たちからすると、つつがなき友がきからすると、ああ、私らの世界から見え切って出て行ったけど、あいつは私らの世界によう戻ってこれへんで。この世に生まれて、いろんなね、地上界のしがらみばっかりの中で、欲得に走ったりとか、物質欲とか名誉欲とか、そんなばっかりに走って、本来の仏の子、神の子としての本性を忘れ去ってしまって、ああ、あれあかん、帰ってこられへんで、心配かけとんちゃうかっていうね。そういう感じがね、するんです。だから、志を果たして、いつの日にか帰らん。お前、帰ってこれるんかっていうね。そういう思いを持ちながら、この3番の歌詞をいつもこう、こうやってね、帰れたらいいのになって、お彼岸になって、ね、昔のお坊さんたちが弟子たちに、ちゃんと西方浄土に帰れるように頑張るんだよって言ってたように、本当に帰れるかな、帰れるかな、帰れるかなって、行けるかなっていう言い方じゃなくて、帰れるかなって、そのような感覚で話しています。お彼岸を迎えてられましたら、どうか皆さん方も先祖供養だけではなくて、自らの本当のふるさと、魂のふるさとに心を向けていただきたいなと思います。さて、皆さん方がお墓に行かれましたら、お墓の入り口に、まあ、この頃いろんな宗派がとか宗教があって、もう大きな公的な霊なんかじゃないけど、普通のお墓だったら6地蔵が立ってるんじゃないでしょうかね。お墓の入り口に6つのお地蔵さんが立っています。で、この6つのお地蔵さんっていうのは、まあ、六道ということを表しているわけで、地獄、餓鬼、畜生、阿修羅、人間界、天上界という、そういう、まあ、6つの世界のどこかに人間は行くのだって。で、最終的に仏教が目指すところは、この六道の世界から離れて、本来自分が仏となることを目指すんだけども、まだ人間界的、天国といっても、それは今言ったような、天国であって、本当に自分自身が悟った天国でないわけですよね。で、そういう世界から離れて天国に行くのだって。そこへ、行くためというか、そういう世界に落ちた人たちを救うためにお地蔵様がいらっしゃるんだっていう、そういうのを信仰から六地蔵を並べられたんですけど、このお地蔵様信仰の中でね、私前からもうひどい信仰やなと思ってたのが、まあ水ご供養にも通じる話なんですけども、賽の河原っていう、そういう信仰があってね、この賽の河原信仰というのを皆さん方も聞かれたことがあろうかと思うんですけども、その賽の河原の前は河原ですか、前に川がある。その川は三途の川であって、その三途の川を渡れない人がその賽の河原にいるんだ。その渡れない人として挙げられたのが、 親より先に死んだ子供っていう信仰があったんですね。子供が先に死ぬということはどれだけ親不幸か、あなたは両親にはもう本当にもう耐え難きような不幸を与えたのだ、だからお前は三途の川を渡ることはできない、その懺悔をしようと思ったらここで供養の塔を石を積んで建てなさい、その供養の塔を建て終わったら懺悔ができてこの川を渡ることができるであろう、なんていう信仰やね、昔何年前からこれでやりかけたのかな、もうこれがもう本当に水ご供養にもつながるわけですけども、例えば流産した人とかそんな人たちとか、またちっちゃく子供なくした人たちの心をどれだけ痛めてるか、これはもう義教としか言いようがないですね。もう冗談じゃないっていう話、ね、そしてその塔もやね、石の塔を積み上げてほぼ完成するかなと思ったら鬼が出てきてその石を蹴飛ばしてしまう。だからよく賽の河原の話をやね、例えとして努力しても無駄、もう無駄なことはやめなさいっていうようなことでよく賽の河原のことを例えで使う時がありますよね。で、そういうふうな信仰がある。で、こういうような信仰が入ってきたのは、ある意味儒教と、ひっついたからっていうこともあるんでしょうけども、儒教っていうのはこうね、親孝行の孝ですけど、孝というものをやはり一番大事にすると。だから、親不孝というものは本当に、罪と言いましょうか。一番してはいけないことということでね。儒教の場合、ある程度ちょっとね、上下関というものがきつくなりますね。上下というものが。あれはね、確かに政治とかが利用したら都合がいいんでしょうけど、本来仏教と参れない考え方であって、本来、人を支配するんだったらそうですけど、政治が儒教を利用したっていうのはありましょうけどね、例えば戦争なんかめちゃくちゃですよ。年寄りが行くわけないんだから。旅立つのは子供ばっかりですよ。ね、若い息子たちが、ね、徴兵されて、そして戦場へ行って、多くの死んだ人たち、儒教の精神から言ったら親不孝ばっかりですよ。子供より先に死んで。いや、戦争は許されますね。あれは仕方なく死んだんですからって言った人がありましたけど、子供が死ぬのにね、許され、仕方なくっていうのは、どれも仕方なくですよ。誰が子供を、先死のうとする？子供が病気やったらもう一生懸命、どうですか、看病して、で、いろんなとここうして、もうできる限りのことをしても、自分の子供が、ね、助からなかったっていう心の痛みというものって子供を送ってるはずですわ。ね。だから本当にね、世の中いろいろちょっとこう考えてみたらね、その考え方がいかにもおかしいかっていうのがよく見えてくるんですよ。だから本来ならば、この賽の河原の子供不幸からしましたら、日本のそんな政治は嘘を言うとね、あんなもんな、戦争で行ってな、死んだらね、靖国神社で神になるけどな、あかんねん。子が先行くということは、最大の親不幸やから。あんたら戦争で親より先行ったんやろ？だからあんたら全員、三途の川渡れへんねん。なんて言われたら、どうやって答える？っていうことになるでしょ？いや、あれは、とか言って、そのとこの都合でコロコロコロコロいろいろほんまに死んでたら変わるわけですよ。だからそういう意味でね、六十条さんのお地蔵さん信仰もいいんだけども、だからそういう、どうですかね、信仰とかなんかに関しては、やはりちょっと、疑心暗鬼で、悪意で疑問を持つのではなくて、やはり今行われていることに対して、なぜ？なぜ？っていうような心を持つのも大切だと思います。で、こういうふうな、賽の河伝書なんかから、水ご供養というものを通して商売で儲けてる石屋さんとかお寺さんもありますからね。そういうのに惑わされて、流産した、子供亡くしたとかいうような人たちが心を痛めないようにしてほしいなと思ったりします。その子供たちは、皆、悲願、ふるさとの光の世界からこの世に出てきた人たちなんです。その人たちは、やはり何の罪もなく、だからこの地上界で70年、80年で生きて、いろんな罪を犯して、ある時には人を泣かしたりとか、ね、なんかうまいこと言って、人に、ガーッとじくじくたる思いをさせてみたりとか、そんなこと何もしてないわけですから。だからそういう子供たちが、あの世へ帰って、天使や、 女神や仏様たちがほっとくわけないでしょ、ね、慈悲と愛の塊の仏様たちがね、だからそういうことを本当に仏を信じたら、こんな西の河原伝説とか水子伝説がいかにおかしいことかというのが分かってくると思います。まあ、ともかく今日の、まあ、悲願の間の話として、私たちは天国というふるさとからそれなりの目的と人生の目的と使命を持って出てきているということを考えましょう。そして天国から出てきたんだから、今あなたの心は天国ですか、今あなたは本当に神仏と共に住めるような心ですか、その心にならなかったら残念ながらふるさとへ戻れないですよ。本来のふるさとに戻るための一つの、まあ、きっかけというか節目の時として、春の悲願、秋の悲願というものを迎えていただきたいなって、それをお願いして、まあ、ちょうど今回の、このスピーチは悲願中のスピーチになりましたから、ちょっと悲願ということに重点を置いて話をさせていただきました。
どうもありがとうございました。また来月もよろしくお願いいたします。お話をいただきましたのは西国霊場火山院山本光陽ご住職でした。この放送、明日までにはハニー FM のホームページにアップされます。アーカイブ放送、スマホ、パソコンで何度でもお聞きいただけます。